時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。今日のゲストは葉山町消防本部予防課係長の吉田一平さんです。吉田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず吉田さんについて教えてください。
はい、私吉田なんですけども、葉山町消防本部の予防課で勤務しております。実際に火災が起きた後の消火しに行く現場とは違いまして、事前に火事を予防する仕事をしています。
はい、ということで今日は火災予防のお話を伺っていきたいと思います。はじめに住宅用火災警報器についてお願いいたします。
はい、多くの方が知っているかと思いますが、住宅用火災警報器の必要性を再確認してほしいと思います。住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見と逃げ遅れ防止が期待できます。全国の統計によりますと、住宅火災によって亡くなられる方は約年間1000人ほどいまして、65歳以上のご高齢の方は7割から8割を占めています。そして約1000人のうち4割ほどが逃げ遅れによるものとなっています。よって早く見つけて逃げ遅れを防ぐことが非常に大事だとわかります。
そうですね。この住宅用火災警報器なんですが、設置場所はどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、設置場所なんですけども、勘違いされている方も多くいらっしゃるみたいなので、またここでですね、再確認したいと思います。設置場所は寝室と台所と階段です。はい、なので、寝室の数は、ご自宅によって、異なると思いますので、寝室の数が多いほど、つける個数が多くなります。階段に関しましては、2階建てのご家庭の場合は2階の階段の上部に、設置が必要ということになります。2階に寝室がない場合に関しましては階段には設置がいらないということになっております。
はい、ではちょっとおさらいよろしいでしょうか。寝室と、台所はどのご家庭にもありますからね、非常にイメージしやすいかと思いますが、その階数ですね、2階建ての寝室という場合は階段とそれぞれの寝室ということで良いでしょうか。
はい、そうです。一般的な2階建てのご家庭ですと、まずすべての寝室に設置、あと台所に設置、2階に寝室がある場合は2階の階段にもプラス設置ということになります。
階段っていうのは忘れている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、階段につけ忘れている方ですとか、あとよく多いのが台所しかついてないご家庭っていうのが非常に多く見受けられますね。
皆さん今一度ご確認をお願いいたします。ではその住宅用火災警報器なんですが、購入はどちらでできますでしょうか。
はい、購入に関しましては近くのですね、電気屋さんですとか、あと大手の電気量販店さん、あとホームセンター、あと今ですとネット通販でも簡単に購入できると思います。ここでですね、ご注意いただきたい点が一つありまして、役所のですね、職員ですとか消防の職員がですね、ご自宅に訪問して販売することは絶対にありませんので、悪質なですね、訪問販売には気をつけていただきたいと思っております。
ちなみにこういった事例は発生しているのでしょうか。
時折ですね、やはり消防本部の方にこういった訪問があったんですけど、消防の職員ですかという問い合わせはたまにあります。ただ絶対にですね、そういった訪問販売はしておりませんので、気をつけていただきたいと思っております。
何かおかしいなと思ったらまずは確認することが必要ですね。
はい、
そしてその購入の際に種類があるかと思いますが、種類はどんなものがありますか。
はい、住宅用火災警報器なんですけども、種類がですね、2つありまして、 煙式と熱式があります。基本的にはですね、煙式をつけていただくことが大前提なんですけども、やはり台所ですと調理の煙によって誤報が発生する恐れがありますので、台所に関しましては熱式でも良いですよということになっております。
はい、この警報器ですね、どんな、なんて言うんでしょう、その感知の方法というか警報のお知らせの方法とか、そのあたりは違いはあったりしますか？
はい、警報器のですね、種類によって単独型とですね、連動型というのがありまして、単独型というのは煙を感知した場所のみ警報が出るような仕組みになっております。連動型に関しましては無線によって設置されているすべての感知器が連動してですね、一つなればご自宅内の感知器がすべて鳴ってお知らせしていただく、お知らせできるような仕組みになっております。
で、その、火災警報器ですね、購入したらどのようにしたらいいでしょうか？
はい、購入後はですね、これもですね、非常にですね、問い合わせが多いんですけども、ご自分で設置できるかどうか、不安って方がいるんですけども、住宅用火災警報器に関しましては、ご自分でですね、簡単につけることができます。
はい、あとそのつけた後ですね、メンテナンスというか、そういうのも必要になってきますかね？
はい、取り付けた後なんですけども、点検がですね、やはり必要になります。で、この点検に関しましても、ご自分でですね、簡単に点検することができます。感知器についている、紐ですとか、本体のボタンがありますので、そこを押していただければ、簡単にですね、点検できるようになっております。で、電池の寿命なんですけども、電池の寿命はですね、通常の使用状況であれば約10年ほど持つと言われております。
ではまずは購入をして、取り付けもご自身でできるものが多いということですので、ただちょっと難しいな、わからないなという場合はご相談っていうのはできるんですかね？
はい、取り付け方ですとか、電池があるかどうか、ご不安な方もいらっしゃると思いますので、そのような場合はですね、消防本部の予防課までご問い合わせいただければ、ご対応いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。前半ではこの住宅火災警報器の重要性についてお話を伺いました。それではここで1曲お聴きください。
Totally hot. You got me. Give me what you got. Ready or not, my love's totally hot.
お送りした曲はオリビア・ニュートン・ジョン、トータリーホットでした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは地域防災力です。今日のゲストは葉山町消防本部予防課係長の吉田一平さんです。それでは後半では家庭内で起きやすい火災についてお願いします。
はい、まずですね、住宅火災のですね出火原因を、おさらいしましょう。上位は、出火原因の上位はですね、コンロ、タバコ、ストーブ、電気機器、放火となっております。この中で特に注目していただきたいのは電気関係で、近年増加傾向にあります。ご家庭内で注意してほしい一つはですね、コンセントのホコリです。コンセントとプラグの隙間にホコリがたまり、このホコリが湿気を吸い、火花を起こして発熱して発火することが時折あります。これをですね、トラッキング現象と言います。このトラッキング現象の火災をですね予防するために時々ですねコンセントを抜いてきれいに掃除したりですね、旅行など長時間不在の時に関しましては使用していないコンセントは抜いておくこと、このようなですね予防策が非常に効果的だと思っております。
はい、コンセントは実は私はちょうど昨日ですね、家具じゃないや家電の位置をちょっと動かすときにコンセントを見てみたら非常にホコリが積もっていたんですね。これは危険な状態でしょうかね。
そうですね、はい、定期的にですね清掃してホコリがない状態に維持していただくことが非常に大事だと思います。
ちょっとこう家具の奥に入っているコンセントなんかは定期的に意識してみた方が良さそうですね。
冷蔵庫の裏とかだとやはりあまり見る機会がないと思いますので、それを週に1回とか2回掃除するのは非常に多分億劫だと思いますので、そのような部分に関しましては、2、3ヶ月に1回掃除していただけたらと思っております。
はい、では2つ目どんなものがありますか。
はい、2つ目に関しましてはちょっとそれるんですけども、皆さんの身近なものとしてモバイルバッテリーですね。で、今の時代ですね、誰もが携帯電話を持っている時代です。モバイルバッテリーをですね持ち歩く方が非常に増えています。モバイルバッテリーはリチウムイオン電池というものを使用しておりまして、この電池はですね可燃性の液体状の物質を使用しており、衝撃などの原因により出火する場合がございます。実際にですね過去に起きた事例といたしまして、落下浸水したものを使用していて火災が起きたり、モバイルバッテリーを暖房器具の温風の前に置いてですねそれが加熱されて火災になった事例があります。
はい、こちらモバイルバッテリー非常に便利ではありますが、ニュースにもなっていますね。非常に気をつけて使いたいものですね。予防策などはありますか。
はい、一般的な予防策を知ることが非常に大切です。むやみに分解しない、浸水したものや落下などによる衝撃があったものは使用しない、変形など異常がある場合は使用しない、メーカーのリコール情報を確認するなどの予防策があります。そしてですね何よりですね製品の取扱説明書の指示に従い正しく使用管理することが重要です。
ここまでこの家庭内で起きやすい火災についての予防策、コンセント、モバイルバッテリーとお伺いをしてまいりました。その他に何かありますか。
はい、その他に関しましては皆さん感震ブレーカーというものを皆さんご存知でしょうか。これはですね大地震の時に電気火災対策として非常に効果的なものです。簡単に言いますと地震を感知して電気を自動的に遮断するもので、ご家庭のですね分電盤に内蔵するものや 分電盤に後付けするもの、そしてコンセントタイプなどのいろいろな種類があります。ではなぜ感震ブレーカーが効果的かといいますと、地震により落下した洗濯物がヒーターに接触した状態で電気が再通電して着火するなどの例があります。これらをですね、防ぐことができます。
はい、今日は非常に大切なお話をありがとうございます。では最後になりますが、リスナーの皆様へのメッセージをお願いいたします。
はい、最後に 私から言いたいことといたしまして、まずですね、当たり前のことをしっかり行うことがですね、火災予防の第一歩です。コンロの使用中はその場を離れないですとか、子供が触れるところにマッチやライターを置かない、ストーブに燃えやすいものを近づけない、このような当たり前のことを行うことが非常に大事です。火災をですね、一瞬のうちに家や財産、時には尊い命を奪います。火災が起きてからの行動ももちろん重要なんですけども、火災を発生させないですね、心構えと予防が何より大事です。これからもですね、日頃から火災予防に努めてくださいますようお願いいたします。
今日は葉山町消防本部予防課係長吉田一平さんにお話を伺いました。吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山でした。